皆さんこんにちは。番組審議会だよりの時間がやってまいりました。私はこの番組の進行役、住井隆夫です。よろしくお願いいたします。はい。今日は先日開かれました第41回番組審議会の様子をお伝えしたいんですけれども、お話をいただくのは番組審議委員会の委員長の山口博則さん。
はい。
スタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。はい、
こちらこそ。
一つよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
番組審議会というのは毎月やってるんですけどね。
はい。
これは放送局っていうのはどこでも番組審議会というのがありまして、大阪でカンテレとか ABC とか読売テレビとか毎日放送ありますけど、
はい、
全部番組審議会があるんです。
はい。
法律で決まってましてね、いろんな方の意見を聞いて放送をやりなさい、いうことなんですけれども、山口さんはこのラジオカフェの番組審議会はどんな風に特徴、どんな風な特徴があるのか、他の局とは違うのかどうか、
そう
ですね、ちょっとお話をいただければと思うんです。はい。
まあ、なぜその、民間の放送局もですね、そうした番組審議会というものをやらないといけないのか、それが法律で決まってるからっていうのもあるんですけど、やはり聞かないも含めて、その電波がですね、公のものだっていうことをもう改めてこう考えさせられる、それが番組審議会だなというのが思ってるんですね。
電波っていうのは国民の共通財産だから
ね、
それを免許で使わってる人たちはやっぱり市民の意見を聞かなきゃいけない。はい。
で、そんな中で、審議というのはやはりちゃんとその公の電波を使ってる、以上ちゃんとやってるのかっていうような非常に強い言葉ですよね。番組を審議する。
そうですね。
これがまた、京都三条ラジオカフェの、この取り組みからすると、ちょっとですね、工夫をしているところがあります。それは仕方なくと言ったら言い過ぎですけども、法律上、審議という言葉を使わざるを得ないとしても、そのスタイルはもう少し変えていいんじゃないのか。つまり、客観的な意見は確かに大事なんですけども、じゃあその、番組に対して意見を重ねる際に番組の制作者の方にも来ていただいて一緒にお話をしましょうと、ですから一緒に番組を聞いて、協調ですね、共に聞いて、そして、ある意味、ダメ出しという言葉が若い言葉かもしれませんけども、ちょっとここはダメなんじゃないのか、どうなんでしょうかっていうことを直接聞いてみて、そこにもし意図があれば、なるほどであれば、こんな風にしたらいいんじゃないでしょうか、あるいはもちろんダメなところだけじゃなくて、いいところも指摘をするわけです。ですから×な部分は丸にしよう、丸な部分は二重丸にしよう、そんな風にして褒めて伸ばすだけじゃなく悪いところも指摘をしながら、また、もう一度この、ラジオ、カフェに対して愛着を持っていただいて、そして、より良い番組作りに、取り組んでいただこう、そういう企画公開というか、この、番組がラジオカフェの、番組審議会レポートという番組がありますから、最終的には公開されるわけですけども、議論の内容はしかし差し詰め、その番組制作者と、放送局の、関係者が共に行う企画会議みたいな、そんなのが、京都三条ラジオカフェの番組審議会スタイルになっています。
外から来た偉い人が上からの目線でこの番組はダメじゃないかとか、なんかそういうんじゃなくて、作ってる人と一緒に考える。
そうですね。
褒める場合も、批判する場合もあるんだろうけれども、アドバイスというかね、そういうものもしながら番組の質を高めていく。
そうです。
そういう機能を持って
る。まさにその通りですね。
大事なディスカッションですね、こういうのはね。
そうですね。
41回の番組審議会では、取り上げましたのが京言葉の会というところが作っております。よろしゅうおすえ京言葉と、いう番組なんですけどね。聞かれてご感想、この番組のご感想は審議委員長としてどうですか？
そうですね、先ほどの実はこれは番組審議会のスタイルにも重なる話なんですけども、実にこの京都三条ラジオカフェが持っているその可能性を広げてくださってるなと、そんなような気がしました。つまり京都っていうその地域に根ざすっていうこと、さらにはその番組作りを、ある意味放送のプロではなく、多くのその市民の方々が、 まあ、共に知恵を出しながら作ってるっていうこと、うん、さらにはその番組作りの、まあ、いわゆるスポンサーと言ったらいいでしょうかね、うん、その番組を作るためのその支援もまた、自分たちだけじゃなくさらなるその、理解者がいて番組ができてる、まあ、そんな風にして多くの人たちのその知恵とそして、共感の輪が電波に乗ってるなと、そんな気がする番組ですね。
まあ僕のように東京から来てる者にとっては 何聞いても、まあ、いわゆる関西言葉、
はい、
京言葉、皆さん喋ってるなと思うんだけれども、はい、最近は京言葉にも乱れが出てきてるというふうなことをよく言いますね。
みたいですね。
この京言葉の会の人たちはそういうことに対して純粋な京言葉をできるだけこう伝統的なものを守っていこうっていうことでしょうかね、
は
い、
ですからご自身たちの活動実はこれ京言葉の会という会の皆さんがされていらっしゃるんですけども、うんうんはい、やはりその京言葉をもう一度その見つめ直すその見つめ直し方が、うん要は変わってきたその時代の流れの中で変わってきた京言葉をもう一度見つめ直して、うんうん、そして、まあ、ある意味その文化をもう一度復こうするっていうんでしょうかね、
なるほどね、
蘇らせるっていうんでしょうかね、はい、そんなことを、もう一度この電波に乗せながら生きた言葉として常にその多くの人に、耳なじみを、うん、聞きなじみを持ってほしい、そんな願いからされていらっしゃるそうです、
そうしましたらちょっと番どんな風に番組を進行しているのか聞いてみたいと思います、はい、テープを出してください。
よろしおすえ、京言葉。言葉は時代とともに変化していきます。これはどの時代にもあったことですけど、ここ4、50年の変わりようは著しい感があります。このままでは1000年以上も歴史のある京言葉が消えてしまいます。なんとか次世代に語り継ぎたいという思いで京言葉の会では活動をしています。それでは京言葉をたんとお聞きやしておくれやす。
あんなえちょっと聞いておくれやす。今年は寅年どすな。えとの話で面白い話がおすのえ。昔々神さんが動物たちに言わはったそうです。お正月に一番早く挨拶に来たもんから12番目の晩まではそれぞれ順番に1年間動物の大将にしてやろう。動物たちは自分が一番になりたいと思うてその日を待ってたんですが、猫は神さんのところにいつ行くのか忘れてしもうたので、ネズミに聞いたら、猫のことが好きでないネズミは一日遅く教えたそうどす。一方牛は自分は足が遅いので前の晩から出発しようと用意をしてたら、牛小屋の天井で見ていたネズミは牛の背中に飛び乗りました。そんなこととは知らない牛は神さんのお屋敷の前に着いた時は誰もついていないので自分が一番と門の開くのを楽し
み、まあ、こんな具合にして京言葉でいろんなことをやってるんですね、はい、毎回京言葉を、はい、披露しながら、
はい、
千年の伝統ある京言葉を、ね、守っていこう、あるいは消えかけてるのを復興していこうという活動だと思うんですが、審議会ではどんな議論が重ねられましたか、は
い、実際こうした物語を中心に、なんて言うんでしょうね、なんか京言葉教室ではなくて、うん、そのやはり先ほどお伝えしました生きた言葉として、継承されてほしい、ゆえにその目に見える風景に思いを馳せていただきながら、そのまま、まあ、耳の世界とこう重なるような感じで、うん、多くの人に、京言葉あるいは京都っていいものですよねと感じてほしいということだったんですが、うん、どうでしょうね、まあ、それぞれに感想はあるかもしれませんが、少なくとも審議会で出ていたのはその少しそのご自身たちの工夫がですね先走っていないかっていうようなことが、否定的な意見としては出てきました。つまり、その いきなり番組が、展開していくんですね、うんうん、この番組はなぜやってるのか、先ほど、私の方でご説明させていただいたような今日言葉をこうしてっていうようなことをもう少し最初の部分で説明されてはどうでしょうか、うんうんうん、そんなようなことも、出てきました、うん、一方で今日言葉の会の皆さんは今日言葉ニュースっていうのを読んでいらっしゃるんですね。
ありますね、はい、今日言葉で昨日今日のニュースをね、放送してます。あれ面白いですね。
そうですね、
はい、
ですからそうした他の取り組みもありますとかですね、同じ放送局で同じ電波で 79.7MHz で飛んでいく電波の、うん、その価値可能性、それらももう少し関心を向けたらどうでしょうかっていう話も出てきました、う
ん、以前詩人の平野陽子さんという方が、はい、方西陣の方に住んでおられるんですけれども、はい、詩を披露する番組がありましたけど、はい、あれ今日言葉でしたね。
そうなんです。ですから実に、まさにその番組のお話も、ジェフ・バーグランドさんから、番組審議会の委員なんですけども、うん、ジェフ・バーグランドさんからも出まして、平野さんの番組は同じ、この平野さんもまた物語を、朗読されるわけなんですけども、うんうん、同じ物語を2回読まれるんですね、
はいはいはい、
最初に、導入の、お話があって、でその作品の披露があって、で一旦その作品の解説の話、うん、時間があって、今度はもう一度、同じことなんですけども、もう一度じゃあお聞きいただきましょうということで終わる、うん、ですからこれ2回味わえるんですけども、うん、最初に聞いたその感覚と1回解説を挟んで聞くものとはまた違った印象が残るっていうことが、うん、実はこの番組審議会の昔の会には出てきたんですね。そんな風にして、もし物語を味わうっていう感覚で捉えるんであれば、もう少しその他の番組も聞きながらですね、工夫を重ねてはどうでしょうか、そんなような意見が出てました。
こう詩的表現に今日言葉を使うという面と、から私としてはもうちょっと日常会話なんかでね、
そうですね、
微妙に使われている言葉、京都の言葉というのもね、はい、説明していただいたり使い方を教えていただいたり、いうのをしていただくと非常にいいなと、はい、こういうふうに感じます、
はい。
こんな風にして番組審議会で、今日言葉の番組よろしおすえ今日言葉ですね。難しいですね。
男の言葉と女の言葉も違うという。
ああ、なるほど、ね。
少し私たちが実は今日言葉教室をこの時にちょうど受けたような感覚で。う
ん、ああ、なるほどね。もっともっとこの放送局からね、今日言葉で喋る番組っていうのがたくさんあるといいような気がしますね。
そうですね。
昔は地方の言葉を使うと放送局が怒られたもんですけど、
はい、
今時代が変わってます。もう全部今日言葉でもいいのではないかと私は思います。第41回番組審議会代理を山口博則さんをお招きして紹介させていただきました。山口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。